熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ2月に入ってもう今週急に暖かくなってきました、
ね、ほんまにね、急に暖かくなるから困っちゃうね。
いやもう私花粉なのか風邪なのかっていうの、鼻詰まりがひどいんですけれども、花粉なのかなという感じですね。
杉花粉か今。
そうですね、今杉の花粉が飛散してきた頃かなという感じなんですけれども、もう15度近くまで気温が上がって、北海道も2桁10度
ね。なんかこの調子でいくと夏めちゃくちゃ暑そうやな。
これもう春から一気に夏いっちゃいそうですよね、このままね。
まあ、寒なるよりもましたけど。
まあ、確かにそうですね。今週末には京都では京都マラソンが開催されるということで、マラソン日和になるんじゃないかなという。そんな中、京都はですね、新しい市長さんが誕生いたしました、
ね、
松井浩二新市長ということで、
ね、
もう塾長はね、かねてからお知り合いということですけれども、う
ん、たまたま、まあね、あの人が民主党のなんか副官房長官した時に、
はい、
行ったわ、総理大臣の、官邸、どっちや、公邸か、新しいガラス張りのなんか、海外行く時のね、うん、金属探知機ピンポーン通って
一番厳重でしょうね、そこがね、きっとね、もうね。
そうやね、あのとこなかなか入れへんしね。
そうですね。で、
多分松井さんがなんか副官房長官の時ちゃう、うんうん、なんか縁があって、うん、言わせてもらいましたけどね、
はい。まあ、16年ぶりの京都は新市長ということで。
そうやね、まあなかなかさやけど大変やろね。140万人かなんかな、はい、トップに立って
ね、まあ、今お話にありましたけれども、元官房副長官ということで、京都市出身の63歳ということで、ねね、期待も
京都でやっぱりどっちか言うたら都市計画があんまりきれいにできてないしね、だからその開発すると開発しないとかきちっと分けてやってほしいね。
松井市長にはそのあたりを望みますか。
僕、まあ、たまたまお会いした時にね、選挙前にお会いした時に、前も言うたかもしれんけど、京都とパリは姉妹的都市、
はい、
パリは結構そういう都市計画ちゃんとできてるんですよ、で、いっぺんね、パリを見てきてくれってお願いしたんですよ、開発する残すところ、新しく開発するをちゃんと分けてやってくださいと、そういうふうにお願いしておきましたけどね、まあやらはると思いますけど、
まあ、京都はほらホテルもね、このコロナ禍の間にたくさん建ちましたし。
そうやね、高級ホテルもたくさん出てきたしね。
そう
だからまあまあ、僕去年ね、沖縄行ったんですよ、で沖縄の人に聞いてるとね、沖縄って第一次産業少ないやってないから、観光産業は主力産業らしい、で人を集めるためにめちゃくちゃ努力したの、まあ、こうやって催し物やったりとかね、いろんなことやってるけど、京都で何にも死んでも人来るの、京都でええとこやなって。
そこなんですよね、何もしなくても人が来るから、まあ、そこにね、あぐらをかいちゃうかもしれないので、
だからもっとね、せっかくたくさん来ていただくのはええことなんで、お金をどんどんどんどん落としていただいてですね、京都の街を活性化したいね。
本当ですね、松井新市長にも期待、
松井新市長にはもう大いに期待してますので、はい、頑張っていただきたい。
ぜひ番組にも遊びに来てください。
ほんまやね
さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りします。 熱血
賃貸塾
超英案超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。先週は建国記念日、そして今週はバレンタインデーと、まあいろいろと記念日が続いております。来週は天皇誕生日も控えております。さあ今回は塾長に記念日についてちょっと伺ってみたいなと思うんですが、前回のね放送で塾長が金婚式を迎えられるって話を伺いましたけれども、
そうやね、まあまあ50年間一緒にいられたりなかなかね、
ねえ、すごい、
50年ですよ、半世紀やね、ほんまに
あっという間でした。
そうやな、まあまああっという間やね。
プレゼント喜ばれました？
え、プレゼント、まあ喜んだちゃう、
喜んで絶対びっくりしてました。
いや、なんとも思ってない。
え、いやいやいや、心の中では踊ってますよきっと。
せやば、なんか当然っていうかね私が支えてきたら50年っていう感じ。
まあまあそれも分からないでもないですけれども、でも覚えててくださったことが多分嬉しいんじゃないかなと思いますけれどね。
まあだけどずっと毎年そう、なんかあの結婚式の記念、ね、結婚記念日とか誕生日はそれだけは2つはちゃんとしてるから。
すごいですよね、塾長きちっと、ね、お祝いされてるなという感じなんですが、それ奥様だけですか、他の方も。
いや、奥さん、結婚は奥様だけやから、いやいや、誕生日は子供たち、
あ、子供たち、
子供3人、それからその連れ合い3人、6人、ちゃんとしてます。
お孫さんは、
孫はしない孫は担当はうちの嫁がします。で、子供たちは僕がします、
はい、
だけど僕がするけども夫婦や夫婦で住んでねって言うたり。
なるほどね、でもそういうのちゃんと大事にされてますよね、ずっとね。
いや、だからするべきことをちゃんとしとかないと、ね、物言えへんよ。
まあね、いつね、何時
ちゃんとしたら言われるやん、あの時してもうてへんとか誕生日は何もしにとか言われたかなんかな俺はするべきことはきちっとしとん
ねん。なるほどね、さあそして長英さんに関しての記念日といいますと、まずは創業記念日っていうのはありますか？
いや、やって、
え、そうなの、
そんな創業記念日するほどの会社やと思ってへんもん。
データによりますと1980年に創業かな、これ、
はい、
そうです。で、設立記念日は88年、
はい、
ということなんですけれども、
いや、ね、何もし
ない、何もしない、
いや、そんなないこと続くと思ってへんもんだからそんな大層に思ってへんもん。
金婚式よりはちょっと短いぐらい。
そうやね、
ですよね、ちょうど。
そらせやろ、結婚してからやから
そっか、結婚してから起業されたってことか、
だからちょうど今年で45年になっちゃうかな、僕は33の時やから
、奥さんは全然反対せず。
何の反対？
それ起業して一からやっていくってことに関して。
いや、その反対する必要ないやん。なんで？
いやいやいやいやいやいや、だって安定してたわけじゃないですか。
いや、僕はあの松田電機いてたけど、まあ、家が農家やからね、その生活には困ってへん、なんでか言ったら食べ物いっぱいあるから。
はいはいはいはい、
だから自分で何しようと自分だからね、僕なんで自分でやった言うたらね、こんなうまいことをええとこに生まれたらないやん、生活に不自由ないよね、うちの家、それ農家やから野菜も何でもあれ、家もあ
るし。その農家は誰かにお願いしてたんですか？
いや、だから自分で全部やってたよ。
自分で
やってだから勤めながら、土曜日日曜日休みやから、米農家っていうのはね、春から秋で忙しいだけで、普段はそんな忙しないね、あの野菜作ってるとこは年がら年中忙しい。
なんかそういうイメージですけどね、
うちは米農家やからそんな忙しない。
二毛作とかそういうことじゃないってことですね。
ないねん、だからもう米は半年間ぐらいだけやから、あとはもう暇や、だから勤めてても土日休みはできん
ね
ん、
でももうお休みないですよね、だってずっと働いて。
いや、別に休みたいと思うねん、夜休みや、
まあそうですけど
夜8時間も休むねんね休む必要ないやん、
はい、まあ、楽しかったんでしょうね、もう夢中で。
いや、楽しくないけど、なんか何かをやりたいという思いがあったから、やっぱり生活していかんですね、家族はあるし、それずっと自分で生活設計立てて、こうしてやって、方向だとパタッとこう計算してやね、その通りやろうと。
45年経って今あのその時に想像していたぐらいになってますか？
いや、自分の意思があって、自分の意思ができて全然思ったほどできて、僕60の時に 本当はマンハッタンにビルを一つ買うっていう予定をしてて
初めの時
初めの時に、はいはい、決めたから、うん、それが全然できてへんから。
いやだって今だって買おうと思ったらまあ買えるわけじゃない
ですか。なんか買えない、無理です。
いや
だからそういうなんか最初一人で初めてスタートした時にそういうにあの社員が3人ぐらいいたかな。一人ではやっぱり一人の仕事しかできないでしょ、
うんうんうん、
だからまあそういう金物件がぼちぼち増えてきたら、うん、そういうのをやってもらう、うん、巡回したりとか、うん、肝心なとこは自分が全部やるけどね、
うんうんうん、
今嫁さんにも経理手伝ってもらったりとか。
へ
え。であれ部屋出ていたら掃除しない
ん
ですよ、
うんうんうん、
うちの嫁さんとか嫁さんの姉とか、うん、友達連れで掃除行ってくれとかね、うん、
へえ。
そんなしないでしょ。
すごい、そこから考えたら今すごいですよね。
いやそうやったよ、ね、最初スタートラインでみんなそうなんや。
いやまあ確かにね、
うん、協力しても
うんうん、うん、
それはしょうがないですよ。それが徐々に増えていっただけのこと。
こんなに増えていくと思ってたんですよね。こうやって、ね、
いや増えていくとこんなもう、まあ、結構ね管理の仕事で誰もあんまやらへん仕事やから、うん、結構ね思ってるほど簡単ではないね。
うん、
でまあ、入居する人もいろんな人言いましたから、
はいはい、
大変なの
今と比べるとね、だいぶいろんな人が、
うん、そういろんな人いたから、うん、そんな接種を全部ね、うん、やっていかないでしょ。ただそのずっとやろうとは別に思ってへんや、うん、あのスタートラインは何でもええや、
うん、
であとは企業としていろんなものをやりながら育てていくねんから、うん、まあもう少しできるかなと思ったけど。
でもまあその積み重ねがあって今がまあ
だけどね、まあまあ商売やから経済活動やし、まあ、商売しよう、まあ、お金も稼いでいかなあかんや、うん、だけどその手段を選ばないということはしたくない、ね、金を稼ぐためたら何でもするっていうことにちゃう、ね
うんうんうん、
悪いことは絶対したい、
うん、
人の道には反したい、うん、そういうことだけは自分やけど、うん、それ以外のことは別に何でもいいと思ってる、
うん、
人に迷惑かかるのは一切しない、
うん、
そうやないとね そんなあんまりするとね言われるでしょ。うちの親がお前とこの息子お前あれもう親に迷惑かけない嫌ないああよ、まあ、ようやっとでと言
う
てもらえたら嬉しいやな、
うん、
だからあれしたらあかんこれしたらあかんっていうのはないねん、うん、ただし人に迷惑かけたことはするな、
うん、
人の道に反することはするな、これだけは守ってきて。
まあでもそれもね今でも社員さんにもおっしゃられてますもんね。
そう、うん、やっぱり人同士の付き合いやからやっぱりあの人に頼んだらええとかあの人と商売したらええとかねそういう風になるのが大事や、
うんうん、
それとね一人では限界があるんだよ。だから自分と同じような自分の考え方とかね、うんうん、自分のやり方と代わりに営業してもらう人を周りに作らなきゃ、うんうん、それは何や言うたら、うん、あの人ええ人やでと、
うん、
なんかあねとあの人に頼みって言うともらえないと逆に全然関係ない人が僕の営業してくれはるという、
うーん
そういうふうにしようと思ったら一人の人を大事にしとかなきゃ、
まあ、そもそもこうねあの親分派だっていうか。
いやそんなこともないけど
求心力がある感じですもんね。
いや親分、まあ、困ったら助けに行くっていうのが基本やから、
うんうんうん、
だから困ってる人はほっとけ性格的にもうお金の問題と違う、
うんうん、
これはね人と人との付き合い、
うん
何でもかんでもねお金で割り切ることができる、
まあ、でもそれがあってのまあ今までで
そうやねまあまあ、結果はいずれ出てくるやと思うんだけど、
うん、お金だけを追求してたらここまで来てなかったかもしれないし。
そうやね、うん、まあ所詮お金っていうのは紙の絵に授けてるからな、
うん、
なんかあの紙のために俺頑張ってるのかって思うのも腹立つやろ
いやでもやっぱりね嬉しいじゃないですか。もうそういうのがついた後からついてきたらね。
そうやね、まあまあ結果的にまあうまくいって皆さん方にそうやって支えてもらってるのからそれは嬉しいけどね、う
ん、まあそしてそんな中ですね記念日として忘れられないのが2021年の12月24日上場。
ああ上場も別にそんなあんまり思ってへんだけど、うん、なんかある金融機関 の法人部長が前も言うたかもしれへんけども上場を目指してもらえませんかっていう話があったんや、
はい、
でうちは資格あるかって聞いた、
うん、
資格ありますと。で普通の公開店頭公開のそんなのやらへん一部か二部しかやらへん、
はいはいはい、
一部は無理だ。だ東証二部の資格があるっていう。で あそうですかとあんのかなっていう程度やったけど最後その人をね、うん、最後に言うたんが 京都の活性化のためにやってくれんかと言われて、
キラーワード、キラーワード、
もう完全にもうこすぐられたわな。よしと。
だけど資格大変なんですよね。だって資格結構大変なんですよね。
いやだからその歩いての金額と利益とこんなん全部揃ってて、うんうん、でそこまで言われたら男として引けへんよ、うん、資格あんねんから、うん、ないやつもたくさんいんのにね。で資格あるから自分の仕事してるから京都のなんか活性化とか京都のためにって言われたら、えそれは男としてやらなあかんとで、もうやろうと決めた、うん、みんな頑張っていただいて、うん、なんか分からん前に大変やと思うで、僕何もしてへん。
いや
ほんま何もやれ やれって言うだけや、うん、お金なんぼいんねん、それだけや、その予算でやってくれって言うただけで、まあみんながよしそれやったら俺ら上場会社入れへんねんから自分で行かなしゃあないと思えたよな。
まあそれでね、2021年に上場ということ で、
まあね、クリスマスイブに上場という、う
ん、ねえ、
いやほんま3年間で1年伸びたんですよ。
はいはいはい、はい、
コンサル入ってもうて、うん、急にようになってほんでまあやってんけどね、うん、まあ、まあそれがどうしてんっていう感じやけど、
ここらへんから、いやいやいやいや、まあでもあと数年で50周年迎えるわけですけれども、
まあまあ京都は100年以上の企業たくさんあるんでね、うん、企業っていうのはどっちか言ったら永久に不滅や、うん、だから100年200年300年500年もうやっていかなあかん、あの出世より名前を変えながらね、いろんなことやりながら、うんうん、時代によってやっぱり世の中から要望されるも変わってくるから、うん、100年が楽しみやなと
50周年をなんかしないんですか。
まあなんかやろうと思ったらやってもいいんだけど、
まあ、盛大に、
まあ、まあ、その皆さん喜んでもらえる、ね、うんうん、何か支えられてる皆さんに何かお返しできることができたらいいなと思いますけどね。
楽しみですよね。
僕らもうあともう75やから、あと5年間生きてたらの話だけど、生きてるかどうかわからない、うん、だからまあまあ目標は決めてるんで、うんうん、これまでやろうという、まあ頑張って元気やったら何かやったらいいなと思うけど、
そうですね、それまでみんな元気で活躍して
これだけはわからん天命やから
さあ今週は塾長に記念日についてお伺いしました。
はい、
それではここで1曲です。
はい、今日はキンプリ、キング&プリンセス、ライフゴーンズオン、お願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週の手より、京都府の方です。ラジオネームたちまちさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。質問ですが、築年数って何年くらいまでなら安心みたいな目安ってあるのでしょうか。作られた年代によって耐震補強なども変わってくると思うのですが、物件を探す際の目安にしたいのでぜひ教えてくださいということです。
なるほど、 今のやつはほとんど新耐震でね、2000年以前、うん、あれ何年か何年頃やったかな、僕も忘れたけども、うん、建築基準法で新耐震自身に、うん、あの丈夫なように補強の仕方が変わってるからね、うん、今のやつはまあ比較的そんな問題ないのちゃうかなと思うんですけど、うん、
マンションって建ち始めてからどれくらいですか今。
だから僕がやりだした頃やからちょうど40年くらいやからね、だからまあ今のやつは比較的大丈夫かなと僕は思ってんだけども、
一番古いので1981年ぐらいのものだそうです今は。
なるほど、うん、それ以前のやつはやっぱり
古い建物だったとしても、その新耐震が1981年になってからこういろいろ補強されてる場合もあるってことですね。
だから小学校とかね、うんうん、あくら結構な鉄骨を X に入れたりとかしてますよ。
はいはいはいはい、はい、
だけどマンションの場合はそんなあんまりできんしね、うん、よっぽど古い建物で、今のやつはもう最近お住みになってるマンションっていうのはまず問題ないと思う。
もうその最近っていうのはここ 2,30 年っていう感じですか。
2,30 年全然大丈夫
です。大丈夫です、
はいはい、全然大丈夫。
40年過ぎたものに関しては
50年以上ちゃうかな。
50年以上、う
ん、だからそれ比較的、まあ鉄筋の建物って、日本の建物って海外のレンガで積んだりあんな違うしね、うんうんうん、ちゃんと きちっと補強できてるから、まあ、揺れますよ、うんうんうん、だからクラックも入りますわ、うんうん、だから、まあ、それは多少はあるけど、あと補強したら別にぐしゃっと潰れるのまずないしね、うん、まあ、神戸の震災の時は結構1階が下駄履きのね、1階が駐車場で、うん、それ結構揺れて、うん、あれぐらいきついなったらまああるかもしれんけども、うん、でまあ比較的そのぐしゃっと潰れるのはないかなと僕
は
思います
けど、まあでも割と京都はね少ないですけれども、大阪とか都会に行くとまあ大きいタワーマンションみたいなたくさん建ってますけれども、
タワーマンションは僕はあんまり住みたない、うん、あれ停電になった時にね30階歩いて降りて家
そうだ、ね、そうですね、もう50階建てとかね、う
ん、僕は年間は5、6階かなと思ってるけど毎日毎日 ね毎日毎日ね、うん、なんかコンビニ行くのに100階から降りてくの家、うん、いや30階40階降りてくの家やもん
ね、揺れそうですしね、すごいわね、うん、地震が来たら、う
ん、だから最近は分譲マンションでも 4、5 階建てぐらいのやつが、うん、なんかいいみたい
ねまた人気っていうニュースちょっと見ました私も、うんうん、
タワーはちょっとね、まあまあそれは高いとこから景観はいいかもしれんけど、揺れるのはものすごい揺れるもんね、あれ、うん、
まあでもそれはそれでね、耐震ちゃんとしてるわけですから、
そうやね、
ボキっていうのはないでしょうけど、
はい、
うん、それではまとめていただきます、今週のツボです、はい、
そうですね、今のやつはそう心配されなくてもまあ震度6ぐらいでは大丈夫やと思います、
うん、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベリビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、奥野本部長、イーガレージお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、24時間365日最短30分で契約手続きが完了します。 e ガレージぜひご活用ください。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。